学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人の応援ラジオ、今回はなんと第100回目の配信です。はい、100回目ですよ。よろしくお願いします、はい、記念すべき
ついに来ましたね、ここまで。
いや、本当ここまで来れると思わなかったです
はい、配信調べたらですね、2023年の6月に始めたようなので、ちょうど2年ぐらい前ですかね。本当ですね、
ちょうど2年ぐらいですね、
は
い、
うん、まあ確かに1年52週って考えると、まあまあ確かにそうですね。
はあ、そういうことですね。
いやー、2年間ですよ、あやさん。
すごい、ね、毎週毎週撮ってるんですけどね。
ね、ね、何を話したらいいだろうって言ってね、苦しかった時期もありましたけど。
ありましたね、はい、本当に。
とかですね、ここまで、はい、続けてこれましたっていうこと
で。そうですね、聞いてくださっている皆さんのおかげですよ。はい、ね、ありがとうございます。
はい。まあ、なので、まあ、今日そんな記念すべき100回目ということなので、はい、どうしようかなと思ったんですが、
はい、
まあ、これまでのその1回目から100回目の配信の中から、はい、ありがたいことに、こう、スタンド FM でいいねっていう機能があって、
はい、
はい、押していただくとハートがつくみたいなのがあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、今日はせっかくなので、
はい、
その今まで配信した中で、そのいいねを多くいただいた回っていうのを、ちょっとトップ5みたいな形で振り返らせてもらって。
トップ5。
はい。あ、こんな話しましたね、みたいなのをちょっとこうね、振り返りながら、はい。
そうですね。
リスナーの皆様が特にその関心が多いとか、まあ共感いただけた、まあ分野っていうか、まあそういったなんか傾向かなんかをね、見ていければいいなと。いうふうに思っております。
ぜひぜひ。
はい、僕調べてきました。スタンド FM のアナリティクスからですね。
トップ5、なんでしょう、はい。全く想像がつかないですね。
つかないですか。
本当に。
ね、はい。じゃあちょっとその流行る、まあ、いきなりトップ一番多かった。
1から行くと。
行こうと。はい。もう1から行っちゃおうと思います。1から行く。
はい。
はい。
何でしょうか。一番多かったものは。
一番多かったのがですね。
はい。
79回目の配信の、
はい、
本の紹介ですね。
はい。
ゼロで死ねっていう、はい、現代は何でしたっけ
?Die with zero じゃないですか。そのままですね。
はい。日本語訳でゼロで死ねっていう、まあ、書籍を、あやさんが確か読まれて、
そうですね、
そこから学んだことっていうことで話してもらった感
じ、う
ん、
そうでした。
これが一番。はい、いい
ね、一番ですか、意外ですよね、書籍紹介。まあでもこの、ゼロで死ねは本当に、はい、書店でもすごい売れてますし、うん、ファンも多い、うん、あと人生観が変わる本なので、うん、この本で感銘を受けた人が、まあ、タイトルとかでどうでしょうね、検索して見つけてくださったりとかしてるのかどうかちょっと分かんないですけど、
はいはい、
は
い、
ね、書籍の力もあるのかもしれない。
僕もこの本は読んで知ってた本ですけれども、
はいはい、
うん、まあ、ちょうどこうね、我々の世代っていうか、うん、ね、今まではやっぱりこうお金を貯めてっていうことでやってきた中で、はい、
ですね、そう、うん、貯めて、まあ、貯めて貯めていこうよっていう、うん、世代ですよ、
ね、こう今しかできないことの重要性っていうんですね。
そうなんですよ、
やっぱりこう年を取ってからだとやりたいと思っててもできないこともあるよねっていうところで、
本当
にこれは結構目から鱗でしたよね。
鱗ですよ、私この本読んでから本当に変わりましたよ、生き方が。
いや、うん、本当にそうですよね。
ね、保守的でもうやっぱり、どうやったら貯めていけるかっていうことばっかり考えて縮こまって生きてましたけど、でこの間も海外旅行行きましたって言ってましたけども、後先考えずに使っちゃってますよ、はいはいはい、もう、うん、ゼロで死んでやろうと思って。
本当そうですよね。
ちょっと怖いんですけどね、それはそれで怖いんですけど。
まあこうやって年を重ねてはいるものの、ただ、うん、残りの人生で考えれば今が一番やっぱり若い。常に今が一番若いということなので、ね、うん、このやっぱりリスクを取るっていうのも、 年を取ってからリスク取ろうと思ってもなかなか難しいの で、
ね、
やっぱその若いうちほどリスクを取っていくっていうことが大事だよっていうのは僕はすごく学びでしたね。
あ、そうですよね。リスクの話もありましたね。
はい、僕はあの趣味でトレラン、山走るトレイルランニングするんですけれども、
はい
はい、まあ、ちょくちょくここでも話してますが、うん、やっぱりその体が動かなくなってから山走ろうと思っても難しいだろうということで、あのこの間もあの走ってきたんですけれども、
いいですね、
はい、見事にあの山下ってたら思いっきりすっ転んでですね、
大丈夫ですか
45歳にしてまさかヘッドスライディングをすることなんて思ってなかったんですけども、ズザーって斜面をこう
行
っちゃって、あの脇腹が痛いんです、ね、実は。
あらまあ、危ないんですね。トレラン
影響がなきゃいいんですけれども、
いや気をつけてください、はい、
ただリスクを取ってリスクを
取ってますね
ということなんです。はい、はい、そういうことでこれが一番あの皆さんに共感いただけたということで、うん、嬉しいですね。
あ、本当嬉しいです。はい、もう共感していただけて、はい、
はい、
そして
次がですね、はい、
第2位、
次は第2位と第3位は衣装の数だった、
うん、あ、そうですか、はい、
はい、45回目の配信のポモドーロは古い、これなんて読むんでしたっけ、52-17ルール、
あ、そうですね、それでいいと思います。
いいんですね、はい、っていう回の、
あ、はい、そうですか。もうポモドーロテクニックは本当に一般的にも結構知られるようになってきて、うん、
ね、
25分勉強して、うん、仕事や勉強何か集中して、うん、その後5分休憩するっていう、こう25-5っていうルールで、うん、ポモドーロよく知られてるんですけれども、はいはい、それはちょっと古いんじゃないか、うん、もうちょっと別の配分があるんじゃないかみたいな、そういう回でしたね。
そうですね、また半端な数字がね、うん、これなんだろうって思わせる部分だったのかもしれないですけれども
、はい、
僕も知らなかったんですけど、これは52-17っていうのは、はい、
そうですね、あとは比較的新しいアメリカの IT 会社の調査で、うん、52分集中して17分休憩するっていうのが、はい、あのパフォーマンスに一番つながるっていう分析結果だったっていう、
はいはい、
ことで、
うん
うん、
ポモドーロを確かに25分やって5分休憩してってことで、はい、まあ、分かりやすいですし、
はい、
あのだいぶこう広まってきてるかなと思うんですけれども、
ですね、うん、
やっぱりそのもの勉強してるものによっては25分せっかくまだもうちょっとやってたいのに25分経っちゃってやめなきゃいけないみたいなこともやっぱりあったりしたりするので、そういう時になんかうまくこう使い分けるといいのかもしれないですね。これだと52分集中してやって17分休むみたいな形なので、
はい、
うん、まあ、いろいろこう人に合うものっていうのはそれぞれだと思うので、
はい、
うん、ちょっとポモドーロが短すぎるかなっていう風な方は、うんうん、このぜひ52-17ルールっていうのもね、あの
ね、
試してみるといいかもしれないですね。
そうですね、やっぱり自分にしっくりくる配分っていうの個人差あるのかもしれませんし、
はい、
はい、作業に応じてっていうところもあるかもしれませんね。
はい、ということでこの第2位はですね、はい、この52-17ルールの紹介をした回でしたということですね。
はい、
同率2位がですね、
はい、
41回目の配信なんですけれども、忙しい大人こそ勉強×運動というテーマで、はい、お話しした回ですね。
あ、そうですか、そうですか。
これも、まあ、実際どの年代の方が一番こう多く聞いてくださってるのかっていまいち分かってなかったりもしますが、うん、
はい、確かに、
はい、ただあのやっぱりこう我々と同世代の方がもし、はい、あの多く聞いてくださってるんだとすると、うん、実際僕もそのトレラン山走るようになったのがやっぱ30代中盤ぐらいになってから、
はい、
なんかちょっと疲れやすくなってきたなとか集中力が持たなくなってきたなっていうことで、やっぱり今まで20代の頃大して運動らしい運動してなかったんですが、
はい、
まあでもそれをやっぱりこう走ろうということで、まあ、始めたっていうのが僕自身もきっかけでしたし、実際その周りの同世代の方とか、まあ、勉強カフェの会員様ともいろいろお話をこう聞いてる中でも、
はい、
同じようにやっぱりその大体皆さん30半ばぐらいになってくると、いやちょっと最近勉強し、あ、運動しなきゃいけないと思っててみたいな、そういう話は非常に多いので、
はい、
この勉強×運動っていうのはやっぱ気にはなってる方が多かったのかなって、
うん、本当ですね、 いや、勉強頑張られている、大人の方々って、やっぱり運動もしっかりやって体も作ってますっていう方多いですよね。
そうなんですよ。本当にどっちもね、しっかりちゃんとやるっていう方多いですよ
多いで
ね。
すよね。
本当にそう。
うん。
実際にやっぱり、運動っていうのをこう、勉強の合間にこう取り入れることによって、いろんなポジティブな影響がありますよっていうことでご紹介したんですけれども、例えば集中力が向上したりですとか、あとは記憶力もこう強化されたりだとか、運動しながら覚えたいことを覚えることによって、よりこうしっかりとこう記憶に影響がプラスの影響が出ますよということだったりだとか、あとはこれももちろんそうですけど、やっぱりストレス軽減になります
よね。これ大きいですね。分かりやすいです、メリットとしては、
ね、実際にそのメンタルでももちろんそうですし、フィジカルにおいてもやっぱりずっとね、同じ姿勢で勉強してるとやっぱ頭も腰も痛くなるので、
痛くなります。
やっぱり運動を取り入れることで、体もやっぱりスッキリしますよね。あとは他にもこう想像力、創造性の向上みたいな、そういう点でも利点があって、これもよくありますよね。こう煮詰まった時にちょっと散歩をしながらいろいろこう歩いてると、ちょっとアイデアが浮かんできたりだとか、そういうこうクリエイティブな部分にもプラスに働くよっていうことで、非常にやっぱりその運動っていうのは、若い頃はね、別に運動しなくても、もうひたすら集中力もあったし、若い頃は。
確かに。
ひたすら机に向かって勉強ってだけでも全然平気だったんだと思うんですけど。
確かに、肩もそんな張らないですしね、若いうち。なんでか。
なんでですかね。
なんであんな平気だったのに、こんな今痛いって。
いや、本当に。子供の肩揉もうと思っても全然凝ってないみたいな感じ
ですよね。そうですよね。
なので、やっぱりその勉強には運動っていうのは大事なんだなっていうところに、共感いただけた方が多いのかなと、ということで、第3位でした。
はい。
あと次に多かったのがですね、あと2つご紹介なんですが、これはもう実は本当直近っていうか最近の配信だったんですけども、
直近ですか。
一つは96回目の配信の、副業することから得られる学びという。
もう4回前の話ですね。
そうですね。このテーマで、たまたま僕がちょっと大阪に出張に行った時に、ある経営者の方といろいろお話を聞いて、で、その方が、その方は勉強というのは、経営お仕事されている方ですけれども、本業とは別に全く別のこう新規事業を始めて、そこから得られたことがいろいろあったんだよということで教えていただいたっていうのをご紹介した回だったんですけれども、やはりこれも勉強カフェでもそうですけれども、すごくやっぱり今も副業というのが当たり前になってきてるというか、
本当ですよね。
本当この数年でやっぱりその副業にチャレンジしてる方っていうのはすごく増えたなっていう印象はありますよね。
ありますね。もう副業のために学んでるっていう方も本当に多いですし、今の仕事を辞めた後につながる仕事をまず副業としてちょっと立ち上げておいて、そちらに将来的に移行したいとかっていう声も多いですよね。
セカンドキャリアと
か、そうですね、
とかね。そうですね。で、副業というとやはり将来に備えてというか、もちろんその金銭的に、より多くのものを得るというのが当然その一番先に来るんですけれども、学ぼう大人応援ラジオの視点としては、そのお金を稼ぐということ以外にも、学びっていう視点でも、得られるものがいくつかありますよねっていうことで、ご紹介させてもらったんですけれども、当然その新しいスキルだとか、ナレッジ知識を得るっていうのは、もちろんそうですよね。新しく、副業をすることによって本業では得られない、新しい知識だったりスキルだったりっていうのを獲得したりだとか、当然その新しいことを学べばそれをこう本業にも今度は生かすこと
ができる、生かせますよね。そうなんです
よ。いうことだったりだとか、あとはやっぱりその当然その新しいことにチャレンジすると、当然今まで関わってなかったような 業種だったり職種の人とお仕事をしたりということになっていくので、まあ、当然その異なる分野、自分が今まであんまり精通してなかった分野の、まあ、その知識だったり視点、業界について学べるようになったりだとか、まあ、その人の人脈ですよね、人のつながりっていうところも増えていくことによって、まあ、多様な価値観を、今までなかった価値観と触れられるだとか、
はい、
うん、もう本当にそういう、こう学びの視点だけで言っても、まあ、いろいろメリットがある。
いろいろありますね。挑戦することで。
はい。
ああ。
はい。そういうことで、まあ、やっぱりその副業っていうところで、こう気になった方が多かったのかなと。
本当ですね。
ところですね。
気になっている方はたくさんいらっしゃるっていうことかもしれないですね。
はい。
はい。
あと最後がですね、これも最近なんですが、第94回目に配信した。
最近、はい。
はい。これはちょっと他の4つとは違うんですが、タイプが。
はい。
勉強カフェの大井町スタジオがこの間3月にオープンしまして、はい、そのフランチャイズのオーナー様にインタビューさせてもらったんですけれども。
はい、はい。
はい。実はその回が、はい。
い
いねがすごく多くてですね。
おー。
はい、はい、これは多分おそらく、はい、僕の推測としてはやはりそのオーナー様が、うん、そのなんかどういう方が、
はいはい、うん、
どういう方がどういうきっかけでこう勉強カフェっていうのに興味を持たれて、
はい、
はい、しかもそこからね加盟までして自分のお店作っちゃったって、うん、なかなかすごくこうエネルギーがいることだと思うんですけれども、
はい、
はい、そんなことをしでかした人は一体どんな人なんだろうというところで、まあ、インタビューさせてもらって、うん、まあ、そこで、あ、こういう人がやってるんだなっていうところで、うん、共感いただけたのかなっていうふうに。
そうでしたか。
はい。
ね、あまり。
これ、後日談というか、
はい、
後日談というかちょっと違うんですけども、この配信、94回目なんで、まあ、1ヶ月ぐらい前ですかね、多分、
はい、
に配信させてもらったんですけれども、うん、はい。その配信を聞いてくださった方がですね、うん、私もフランチャイズやりたいですっていうふうに言ってくださってですね、はい、そういうメールが来てですね、はい、すごくびっくりしたんですけれども、
リスナーの方から
聞いてくださってるらしくてですね、すごく、はい、嬉しかったですね、ありがとうございます。
本当ですね、自分もやりたいって思ってくれるような、ね、そういうインスピレーションがあったっていうことでしょうね、はい、ラジオを聞いて。わあ、それは嬉しいですね。
はい。で、実際、この大井町のオーナー様もそうだし、あとは、この1個前の放送で、99回目の配信で、今度は神戸、はいはい、三宮駅前スタジオのオーナーさんのインタビューも、
はい、
撮らせてもらったんですけれども、
はい、
うん。なんか、2回やってみて思ったのが、もっとこう、いろんな、他の各店舗、いろんなフランチャイズのオーナー様、各地にいらっしゃるので、
はい、
なんかどういった方がなんか日々どういう思いで運営されてるかっていうのは、
はい、
なんかちょくちょくこう聞かせてもらって、たまにこうやって配信みたいな形させてもらうと、なんかそれはそれで面白いのかな。
いや本当ですね。
思いました。
なんかこれまであんまり内部の人をゲストに呼ぶとかって、まあそもそもゲストの会あんまりない中でも、
はいはい、
内部の人にお願いすることもほとんどなかったですもんね。
う
ん、
まあまあそうですね、たまにぐらいでしたよね、本当に。
そうですね、
はい、ね、コーチの方はね、何人かこうご協力いただいたりとか、
はいはいはい、
あと資格を取られた勉強カフェの会員様にインタビューさせてもらった
りとか、そうですね、
うん、はい、まあ、そういった形はありましたが、内部の方に出ていただいてっていうのはこれまであまりなかったので、
本当、
はい、なので、まあ、今後はたまに、
うん、
はい、
でもぜひぜひ
そういったのも入れていければいいかなっていうふうに思ったりもしました。
いいですね、はい、やっていきましょう。なんかやっぱりこうやって見ると、はい、勉強のノウハウとか、大人が勉強をするためのなんかこう、ツールとか、ノウハウ、細かいノウハウも結構扱ってきたんですけれども、はい、なんかそういったことだけではなく、結構幅広くその周辺の、勉強以外の、ちょっと関連のある、うん、まあ、副業とか、の書籍、まあ、ゼロで死ねっていうような、マインドセットの部分の、話ですとか、そういったところに共感をいただいてるっていうのが結構意外でした、うん、私は。
うん、そうですね。あと僕思うのは、やっぱりその本にしても、まあ、正直この本も出てすごい何年も経ってる本じゃないですか、
はい、
だけどきっかけがあやさんが本屋さんで見つけて読んで、これがすごくいいなっ ていうことで、うんまあ、今回あのその時に配信したりだとか、
はい、
この副業の話も僕がある方に会ってお話を聞いて、うん、でそこから公開にしたということで、やっぱりこう情報をただ、ね、AI とかから検索してただ持ってきて話すっていうよりもやっぱり原体験、
はい、あそういうことですね、
に基づいてるからやっぱりあの共感していただけるのかなっていうふうに
思いました。なるほど、はい、そうすると私たちもやっぱりもっと
あのうう
ね本を読んだりいろいろ な,
そういうことなんです、
ね、人に会ったり、はいはい、あの世界との接点をもっと増やしてアンテナ張っていって、うん、しかもいいと思ったらその人にぜひ今度インタビューさせてくださいみたいな、ポッドキャスト来てくださいみたいな、いいですね、そういうお声掛けを、ね、普段全然してないので、
うん、
していくといいのかもしれないですね。
うん、本当そうですね。
ね、
うん
うん、やっていきましょうかね、じゃあそういう形で、ね、
101回目からはね、はい、そういったことをちょっとね取り入れていければなというふうに思っております。
はい、
はい、
今回は記念すべき配信100回記念ということで、人気だったエピソードトップ5、はい、振り返ってまいりました。はい、あのここからですね、101回目からまた来週から、うん、あの配信していくんですけれども、はい、まあ、こういうテーマで話してほしいとか、こういう、うんうん、企画はどうだとか、うん、ぜひあの皆さんからのご提案もあのお待ちしておりますので、
はい、もう本当に、はい、そうですね、僕もありがたいのは、ね、先ほどのメールもそうですけれども、
はいはい、
こう人に会ったりだとか、うん、初めましてみたいな時に、あ、はい、ポッドキャスト聞いてますよっていう風に言ってくださる方がいらっしゃって、
はい、
すごくありがたいなというふうに、うん、思っております。
嬉しいですね。
はい、
はい、
なのでね、引き続きね、毎週1回しっかり我々もね、あの継続ってやっぱりね勉強に大事なので、うん、
本当です、
はい、
本当ですね、すコツコツコツコツやっていきましょう、
はい、そうですね、コツコツやっていきましょう、はい、
はい、
なのでね、引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします、ね、
はい、
はい、それではまた来週101回目でお会いしましょう、
はいはい、
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、 IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましてはぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。